その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。今日のテキストのヨハネによる福音書16章22節です。そしてその前には、あなた方は深く悲しむけれども、その悲しみは喜びに変えられるというふうに述べられています。なぜ彼らが悲しむのかというと、イエスが見えなくなる、昇天されるということを意味しているわけですが、ここでしばらくするとという言葉が何回も出てまいりました。これの言語はミクロンという言葉が使われていまして、瞬く間っていうことです。つまり永遠の時から見たら瞬く間ということなんだ。だから瞬く間にあなた方はイエスを失うけれども、瞬く間にあなた方は喜びに満たされる、そしてその喜びを奪う者はいないというのですね。じゃあなぜイエスが昇天されたんだろう。これは私たちが聖霊によって生きる、つまり自立して生けるために、いつまでも目に見える人に頼るのではなくて、一人で私と神様が向かい合うことができるためにイエスがそのことをなさる。だからとても心細い思いになるかもしれないけれども、そのことを発見した時には喜びが大きくて誰も奪うことができないというものなんだということを示していると思うんですね。12節からですが、あなた方には言っておきたいことがあるけど理解できていないと。しかしその方、すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせると書かれています。14節に、その方は私に栄光を与える、私のものを受けてあなた方に告げるからである、という言葉は、このヨハネによる福音書の著者が自分が送ろうとしている福音書の宛先の教会の中で起こっている状況を反映しているような思いがいたします。霊的な指導者っていうのが輩出して、そして予言をしたりとかですね、いろいろな活動があるときに、人々があの人はすごいなというふうに感心して、自他ともに自分はあなた方が得られないところのものを得たんだぞっていう姿勢が少しずつ広がっていたんじゃないか。つまり自分に栄光を期するあり方、自分に栄光を与えようとしてる、まあ手堅く言えば自分が褒められるようにっていうことですね。こういうのは私にとってとても弱いことなんですが、褒められるの大好き人間ですから、すぐそういうことになりがちなんですが、それは自分に栄光を与えようとすること、そうではなくて私に栄光を与えるということは、キリストに栄光を与える、これは自分の力ではなくてキリストの力だったんだっていうふうに、しかもここで悟らせるという言葉が出てきます。13節、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる、これ大事な決め手です。気づかせるっていうことです。だから自分で掴むんじゃなくて、あっと気づくっていうこと、そしてその真理の霊というのは、8章を見ますと、8章の32節、私の言葉にとどまるならあなたたちは本当に私の弟子である、あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。36節、だからもし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。 この真理を悟るっていうことは、ですから自由になるっていうこととつながっています。自分にとらわれているものから解き放たれて自由になる、この悟るっていうことが信仰の決め手なのですけれども、それは大事なことに気づいたときに状況が変えられるというのではなくて、自分の視点が変えられるということ、そしてその自分の視点が変わったときに全てが変わって見えるということですね。そのことをさせてくださるのが聖霊なんだと。そしてキリストの霊ですから、ふわっと悟ったときにキリストが私に気づかせてくださったっていう、その喜びは誰も奪うことができない喜びになるというわけですね。キリスト社の文学者の会に種の会っていうのがありまして、その中に沖縄出身の宮里正光さんっていう方がいらっしゃいます。62歳だと思うんですが、この方は沖縄の北部、本島の北部出身でした。ずっといなかった。で、沖縄戦の頃は5歳だった。南部は激戦でしたから、北部は比較的被害が少なかった。でも、やはり子供心に死ということを随分、死体をいくつも見たりとか、死体が流れてくるとか、そういうことを5歳の時に、嫌というほど見せつけられて、それがある意味でのトラウマ、死に対する恐れ。それからこの人は生まれつき真面目な人だったようです。だから現代的に言うとネクラ、どうしても人に暗く映っちゃう。つくづく明るくやって人々に受け入れられて、で人々を楽しませてる人を見ては羨ましくなって、なんとかしてああいうふうになれないかなってこう悩んで、ところが彼は小さい頃に不思議に日曜学校に行ったんです。しかもそれは教会じゃなくて、ある中年のお母さんがやってる家庭の日曜学校だったんですね。でもそこで歌うのがとても楽しくて、ずっと続けて、中学に入った時には多分勧められてですね、通信講座で聖書研究をやった。ところが持っている聖書は新約だけだったので、ちょこちょこ旧約からの出題があるので、これはできないしやめちゃった。そして必死に頑張って東京の大学に入学できた。その時に、今盛んにそうだと思うんですが、大学ではもうどこもみんな新しいクラブとかなんかを宣伝するのがいっぱいあるんだけれども、そこで学生キリスト社会っていうのにいつの間にかこう惹かれてですね、そこに出入りして、それで自分の下宿している自宅の教会にも通ったんですね。だけどまあその頃の教会はどこでもそうだったと思うんですが、倫理的な説教が多いですから、真面目に聞いていればいるほど自分が裸にされる思いでですね、そして辛くて辛くて、でも不思議なんですけども、やっぱり教会続けて出て行ってたんですね。ところがその、大学生の時ですが、ある日曜日ですね、彼はやっぱり重たい気分でもって礼拝に出て、説教がちょうどガラテアの信徒への手紙だったんですね。そこで立法と信仰の関係についてっていうのは、もう大学生に入っていろいろ研究会なんか出てるから、もう耳では聞いてて、だから、あ、またかっていう感じ、また同じことだなみたいなふうな思いで、あんまり何も期待していなかった。ところが説教を聞いてるうちに次第に心に変化が起こってきたんですね。ああ、物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたのか、目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか、あなた方に一つだけ確かめたい、あなた方が霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも福音を聞いて信じたからですか、 あなた方はそれほど物分かりが悪く、霊によって始めたのに、肉によって仕上げようとするのですか。このテキストで、そして彼は牧師の説教を聞いているうちに心が変わっていくのを意識した。彼のこれまでの苦しみの原因は自分の内なる律法による自爆、つまりこうでなければならない、あるいはこう なりたい、でそうならない自分にまたもがいて、そして悪循環を起こして劣等感を起こしてますます暗くなっていく。自分の内側にある律法に縛られていた。だから何とかしてその縄を解きほぐそうともがけばもがくほど、その縄は体に食い込んできて、にっちもさっちもいかなる。でそういう思いで説教を聞いてますから、なおさらあなたかっていう感じになって、どんどん片っぽで暗くなるんですね。ところがその説教を聞いている時に、本人の言葉をそのまま使いますと、私を縛っている縄がほろっと溶けていくのを感じていました。それは思いもかけない出来事でした。この飛躍については自分ではよく説明できません。ただ何かこう身も心もすっと楽になって、今までとは違う世界が目の前に開けてきたのです。要するに、私は絶対化してきたこれまでの自分をイエス・キリストという存在に明け渡す気になったらしいのです。そこでは私の人間的な真面目さは何の役にも立たず、私の卑小さ小ささも問題とするに足りませんでした。それは無条件に与えられた喜びでした。解き放たれた喜び、それが誰も奪われない。しかもそれは何とか欲しい欲しいって自分であがいていたんだけども、得られなかった。だから自分でこう回想してもだったらしいのですが、ということでしかない。しかし相変わらず自分の癖は変わっていないと。だけど彼はこういうふうに言うんです。キリスト者になったからといって人格者になるわけではないし、また人格者になるのが目的でもない。商用として、さっきの死の恐れ、商用として死を迎えられるという自信があるわけでもない。ただ抜け道はここだぞという声に信頼を置くだけなのです。これ素晴らしいですね。抜け道はここだぞという声に信頼を置く。あがきをやめて、そしていっぺん放ってみる。これが主日礼拝の中で繰り返されていく大事な営みです。でそれをさせてくださる聖霊は、信徒たちの、私たちの祈りの中から生まれてくる。ある牧師は教会のことをですね、埋め木を受け継ぐ共同体って言いました。私たちこうして招かれているものには、みんな心の奥底に深い埋め木が秘められている。でイエスは深い埋め木を持って、そして十字架につけられた。で、蘇られた。その方が、その私たちの埋め木に共感していらっしゃらないはずがない。だから、助け主を送ろうとしてくださる。私たちが埋め木において、共につながっていればいるほど、祈るしかないという埋め木を私たちがしっかり持っていればいるほど、その助け手は、ある人に、この人に、私にというふうに動いてくるでしょう。だから私たちはどうしても理屈の上でいいとか悪いとか、良かったとか間違ってたとか、そういう反省をするのですけれども、それはあちらから見たら小さなことなんです。私たちへの、そんなことは百も承知だよ、だから手離してごらん、ほらっていう、逃げ道はここだぞとおっしゃる方が私たちと常に共におられるということを覚えて歩みたいのです。お願いしましょう。 聖なる神様、ありがとうございます。私たちのために十字架にかかって死んでくださったキリストが天に昇られて、なお私たちに聖霊として常に共にいてくださる。そして誰も奪うことのできない喜びを与えようとして、いつも私のそばで、私のうめきに一緒になってうめいていてくださることを覚えて感謝をいたします。どうぞしばしば見当外れの決断をしたり思い込みをしがちですが、でも私のうめきを共にしてくださる主キリストに全てを明け渡して歩むことができるように、いつも誰も奪うことのできない喜びに生きることができるように、どうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。